捨てるから作るまでリサイクルの天才ライフアシストチャンネル。
こんにちは、アシストの高橋です。よろしくお願いいたします。
インタビュアーの田中智子です。高橋さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、アシスト広場まもなく開催ですね。
そうですね、はい、
はい。今日は何についてお話しいただきましょうか。
はい、今回もですね、田中さんへの質問シリーズで
はい、
はい、思うんですけれども、はい、田中さん、 3R 覚えてますかね。
3R、
はい、
リデュース、
はい、
リユース、
はい、
リサイクル。
あ、さすが。
今ちょっと、はい、あたふた
はい、正しい順番って覚えてますかね。はい、
そっか、それやりましたよね。
はい、
ですね、減らす、リデュース。
あ、はい。
減らして、減らすでしょ？あ、今言った順番じゃないですか。減らして、再利用して、あ、じゃあ、リデュース、リユース、リサイクルじゃないですか。
あ、素晴らしい。
当たりました。
正解です。はい、正解です。
そうだ、私前リサイクルから始めたんですよ。確か1番目。
そうですね。
はい。はい、減らさないでいきなりリサイクルすることから。
そうですね。はい。リデュース、減らすですね。はい。で、リユース、捨てずに繰り返し使おうと。
うん。
はい。で、まあ、最後、リサイクルとして、まあ、使えなくなったものを資源として、再利用していこう。まあ、これ、加工とかすることになりますよね。はい。っていうふうになりますけれども。はい。
で、これをね、はい、アシスタントをやって間違えたらちょっと。
はい。そうですね。だから、これ環境問題とか、脱炭素社会とかっていうのはもう全部、こう自分ごととして捉えていくことが大事になってくるんですけれども、まあ、例えば、そうですね。まあ、車を、エコカーに変えようとかですね。はい。で、そうですね。まあ、最近だからあれですよね。外食行かれるとき、こう、自分のお箸を持っていくとか、ありますよね。マイバッグを持っていくとかですね。はい。で、水筒を持っていく人とかって増えましたよね。
そうですね。結構持ってますよね、皆さん。
そうですよね。レジで、こう、袋を受け取らないとかですね。はい。だから、そういうちょっとしたことを、やっていくことが、すごく大事な取り組みかなというふうに思うんですけれども。はい。でも、まあ、これだけでは足りなくてですね。はい。で、やっぱプラスチックゴミっていうのが結構な、問題になってるっていうところで、はい。このまま行くと、プラスチックゴミが海でどうなるって言ったの覚えてますか？
海で、へばりついてしまう？へばりついて、プラスチックに。
はい。
海面が上昇する？海洋、
まあ、そうですね。CO2 増えることによって海面上昇あると思うんですけど、はい、プラスチックゴミがこのまま行くと、
はい、
海洋生物の量を上回ってしまう、
ね。生物の量を上回ってしまう。お魚も多くなってしまう。
そうです。そうです。はい。このままのペースで行くとですね。はい。で、その排出してるので、日本は世界で何番目の国か、これ覚えてますか？言わなかったでしたっけ、
はい、あれ、私それ聞きましたっけ。いや、もしお話したらすいません。
はい。じゃああれですね。じゃあこれ質問にしましょうかね。世界で何番目に日本はプラスチックの量を排出してると思います。
結構多いと思うんですよね。プラスチックの量。ほんとゴミって私一番、家から出るゴミの量、プラスチックが一番多いんですよ。なので、結構多いと思うので、世界で何番目かですよね。まあでも、5番目ぐらい？
5 番目、
はい。はい。
2番目なんです、
ね。わー、多いですね。
はい。だから海洋プラスチック問題の、海に流れていっているゴミっていうのは、ほとんどアメリカと日本のゴミと。いうふうに言われております。
アメリカと日本なんで、アメリカが1位ですか？
1位、そうですね。はい。
2位が日本。
もしかしたらちょっとここ数年で日本と中国でこう入れ替わってる可能性あるんですけど、はい。
それって、人口が全然違うじゃないですか、比率。
はい。
それって、人口が少ない日本でも多いってことなんですか？アメリカに比べるとやっぱ人口少ないですよね、日本の方が。
少ないんですけど、日本が2番目って言われてますね。
もう。
はい。
で、量が多いってことですよね、量
だと
が。
思います。プラスチック製品の量が多いんだと思います、日本は。
一人当たりとかじゃなくても、全体量がってことですよね。
そうですね。はい。
ええ、それはすごいですね。
だから結構、ただもうプラスチックって替えの効かないものになってるので、
はい。
はい。例えばパソコンだったり、スマートフォンだったりとか、はい。メガネだったりとか、スニーカーだったりとか、プラスチック製、洋服もそうですよね。ナイロンとかもそうですよね。はい。だからもうプラスチックってこう切り離せないものになってるんですけど、
そ
は
う、
い。
おもちゃもそうですもんね、プラスチックですもんね。
そうなんですよ。なので、3R だけだと、やっぱ足りないんですよね。リサイクルがこう削減していくっていうのがですね。はい。プラスチックって分解されるまでに、例えば土の中に埋めたとして、分解されるまでにどれぐらい年月かかるかってご存知ですか？
かかりそう。1年ぐらいですか？ 1 年？
1 年。何百年って言われてい ます。
やー、もう全部外して
はい。
ますね。何
何
百
百
年？
年って言われてるんですよ。
生きるうちにはは
い。
じゃあ分解されないってことですね。
そうなんですよ。だから全部が先ほど言った、減らすっていうのはあれですけど、今流通されているプラスチックをリユースができて、リサイクルができてっていうのが100%できたらいいんですけど、まあ、なかなか難しいですよね。で、そこで今考えられているのは、どういうことが考えられているかわかります？
プラスチックを減らすことですよね。減らす？代
そう
用。
ですね。まあ、減らす、繰り返し使う、リサイクルするだと、この量で、あと、まあ、分解されるまで何百年ってかかっちゃうので、もう時間も足りない、量も足りない、なんか量も多いっていうのでですね。はい。この 3R だけだと足りないんですよ。で、なので、もう一つ、こう、頑張っていかなきゃいけないことがあるんですけど、まあ、減らすにつながるんですかね。はい。要はですね、自然由来のものに変えていこうっていうのを、はい。今、取り組まれている最中ですね。はい。だからコンビニとか行かれると、コーヒーってよく最近店頭で買うコーヒーって飲まれたりしますか？カッ
は
プ
い。
コーヒー。
はい、カッ
はい。
プコーヒー飲みます
はい。
ね。
ストロー使いますかね？その時に。
ストロー使わないです。
使わない。なるほど。えっとですね。まあ、紙のストローって増えましたよね。
はい、よ
はい。
く見ます
はい。
ね。
でも、コンビニの、まあ、某コンビニさんによってはですね、まだプラスチックのストローだったりするんですよ。で、この時よく見ていただきたいのが、自然由来のプラスチック使ってますって書いてある。
自然由来のプラスチック。
はい。バイオマスプラスチックって言われてるんですけど、
初めて知りました。
はい。だから、こういうものを、まあ、材質として変えていくことによって、分解が、まあ、それでもですね、数ヶ月分解かかるって言われてるんですけど、で、100%分解できるかっていうと、なかなかまだ課題なんですけど、はい。なので、まあ、そういう、まあ、3R にプラスしてですね、そもそも、その材質自体を、変えていこうっていう取り組みですね。はい。っていうのが、今行われている最中ですね。はい。
面白い。バイオマスプラスチック。いいです
はい。
ね。そんなお話もアシスト広場でいろいろとお話されるんでしょうか？高橋さん。
私がさせていただきます。はい。
日にちですとか中身、それから高橋さんがお話される時間帯などももし決まってたら教えてください。
はい。えーとですね、まあ、いろいろ出演される方いらっしゃるので、まだ正確な時間っていうのはあれなんですけど、ちょっと合間を見てになってしまうんですけれども、午後にそういうリサイクルの、話とかをですね、 各分野の方からしていただこうと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい。行われる日にちが5月の19日、
はい。
日曜日午前10時からですね。
はい。
はい。朝霞台駅、前のリゾンさんの1
はい。
階で行われるということで、詳細はアシストのホームページですとか、何か LINE などで、いいんでし
そうで
ょうか。
すね。はい。見ていただくと、出ておりますので、はい。よろしくお願いいたします。
前回大好評だったアシスト
はい。
フェア第2回が開催ということですね。
はい。よろしくお願いいたします。
来場者の方に何か PR 一言お願いいたします。
そうですね。当日ですね。いらなくなったお洋服だったりとか、羽毛布団ですね。こういうのを持ってきていただくと、無料で、責任持ってリサイクルさせていただきますので、ぜひご不要な布団、お洋服ありましたら、アシスト広場へお持ち込みいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
詳細はぜひアシストのホームページや、LINE 公式からご覧ください。たくさんの方のご来場お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
では、高橋さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。